玉ほじるしインネットラジ、10月ですよね。第1週が始まりました。スピリチュアルエロスのパーソナリティ、玉ほみしおです。今日もよろしくお願いします。今日はゲストにインナーチャイルドセラピストの浦由紀子さんをお招きしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
テーマがちょっと面白いですよね。
あ、もうね、変態性について熱く語ろうかと。
スピリチュアルエロスですからね。エロスを
大事なのね。エロス飛び越えても。
変態。
変態なところを。
愛される嫁になるには、変態マニアな夫を作るというテーマでお送りいたします。すごい面白いなと思ったんですけど、変態マニアな夫っていうのはどんなニュアンスで使われているというか。
あ、私、ね、すごいうちの夫変態だと思うんですよね。
というのは、
まず私を好きになること自体がものすごい変態だと思うんですよね。ものすごく、なんだろう、極端な人間なので、ものすごく神経質で、ものすごく繊細かと思いきや、ものすごい面倒くさがりで大雑把で、こう安定感がない性格っていうか、で、好きなことはものすごい好きだけど、嫌いなことはすごく嫌いだったりするし、女性としても美しいわけではないし、で、こう、家事の担い手としても優秀なわけでもないし、で、お金の稼ぎ手としても優秀じゃないんですよね。なんだけど、こう、私が生きているのを見て、すっごいニヤニヤしてくれるんですよね。
ニヤニヤ。12歳年下のご主人ってね、それがニヤニヤしてくれるってなんか楽しいですよね。
すごいですよ。山一緒に登ったりすると、後ろからずっとスマホで写真撮ってるんですよ。こうなんか、動いてる私が面白くてしょうがないんだって。
本当に愛されてますね。
すごいですよ。それで会社で、それ見てニヤニヤしてるんですって。
マニアですね。
マニアでしょ？本当に変態だと思うんですよ。
それはマニアだ。
で、なんか、こう、あんな風に言ったらユキコ怒るだろうな、とか、なんか、妄想してはニヤニヤしてるらしいんですよ。
かわいい。
あ、かわいいですか？
かわいい、そんなご主人。かわいい。
でも好きでいてくれるんだろうなーっていうのはすごい思います。だから、
作り方っていうね、言葉になってますけど作れますか？
最初だってうちの旦那さん私のこと嫌いだったんですよ。なんか俺タイプじゃないからって断られたんです。
だから、
そう、気がついたらでもすっかりマニアに。
慣れそめ伺っていいですか？
ミステリースクールの後輩だったんですね。で、私の誕生日の日、1月4日なんですけど、ミステリースクールであっちこっちに集まって、こう、地球のために、日本のためにエネルギーワークをしましょうっていう日なんですね。年明けで。で、私は神奈川県のその時、地区のリーダーだったので、その、ミステリースクール系のヒーラーさんたちをに声をかけて、で、今年はここで集まってエネルギーワークしましょうみたいなのを、束ねてやってたんですね。で、その時に、夫が、連絡してきたんです。近いから、初めて行きますみたいな。だから、私のところには一応その時にそのヒーラーさんになった人たちの連絡が来るように、お達しがあるはずなんだけど、彼からは全然連絡が来てなかったので、あれ、この人、第何期ってあって、私が知ってる期にはこの人いないから、この人間違えてんのかな？この人初めてだけどなって思ってたんですよね。なんか全然、一応そのヒーラーになる勉強なんかもしてたんだけど、全然、一生懸命やってない生徒さんで、 で、そこの時に、まあ、すごい近くの金沢八景の駅で、まあ、みんな集合して集まって、
うん、
で向こうの方に、まあ、ちょっと若いお兄ちゃん、背が高くて、まあ、見た目も私の割と好みなお兄ちゃんが立ってて、
うん、
で、その子が近づいてきて、すいませんって言ってきたから、あ、この子なんだって思って、
うん、
で、ちょっとお話しした時に、みんなで、まあ、終わった後にご飯かなんか食べた時に、私の誕生日だったんで、
うん、
その、後輩の人たちの中には元私のクライアントさんなんかもいるので、
うん、
うん、おめでとうございます、みたいな風にこうお話ししてた時に、あ、誕生日なんですかって言われて、
うん、
あ、そうなんですよって言ったら、僕4日後誕生日なんですよって言われて、うん、で、あ、じゃあ覚えてたら、おめでとうのメールでもしますね、なんて言って、
うん、
で、一応、こう、私が束ねてたから、うん、彼の連絡先とメールアドレスは私のところにあるわけですよね。
うんうんうん、
やり取りしたから。うん、で、まあ、その日の帰りぐらいまで、ちょっとなんか、お話ししてても割と、こう、ギャグとかが盛り上がる感じだったのね。なんか気が合うな、面白い子だな、見た目も好みだなって思ってて、うん。で、その1月8日の日になった日に、
うん
うちのクライアントさんがね、遅刻したんですよね。1時に待ち合わせで、うちに、まあ、来るはずだったんだけど、来なかったから、まあ、メール見ますよね、うん。連絡来てるかなって言って。うん、で、見てた時に、1月8日って表示されてたんで、思い出して、
うん、
ああ、お誕生日おめでとうございますってメール送ったんですよ。
うんうん。
うん。そしたら、なんか、その、まあ、スクール内で、こう、勉強としてなんかやらなきゃいけないアクティビティがあって、
うん、
でそこの、まあ、私は、どっちかというと、教える側のグループだったんですね。
うんうん、
で、そのアクティビティに、僕も、参加しなきゃいけないですかね、みたいな風に、メールで来たので、うん、ぜひいらしてください、みたいな風に、こっちはほら、まあ、アクティビティに、こう、必要としてる若い男が来るぞと。なんで、リクルートしたぞぐらいな気持ちで、ぜひぜひ来てくださいって、こう、ハートかなんかつけて、メールして、
うん、
まあ、誘ったわけですよ。
うん、うん。
うん。でも、それをきっかけに、こう、まあ、質問があって、返してとか、メールのやり取りを始めたんですね。
うん、うん、うん。
なんか、お話ししても、あ、それで、いいですかこの喋って。
うんうんうん。すごい興味深い。
それで、その、アクティビティのための勉強会があって、
うん、
本部で。で、その時は私もまあ教える側で、で、彼が来てくれて、
うん、
あ、違う、行った方がいいですかって言われたから、ぜひ来てくださいって言って、で、来てくれたもんだから、こっちもその会が終わる頃に、あ、どうもありがとうございましたみたいに声をかけて、で、どちらまで帰られるんですかなんて言った。八景島なんですけども、実は電車がなくなってると思うんで、横浜で、カラオケボックスか、満喫でも入って、時間潰そうと思ってるんです、なんて言ったんですね。
うんうん、
で、私当時、元住吉っていうところに住んでて、
うん、
で、すっごいうるさいパチンコ屋の隣に住んでたんですけど、うん、そのパチンコ屋の2階にカラオケボックスがあったんですね。
うんうん、
で、あ、じゃあ、うちに呼ぶのはいや、さすがに嫌なので、わかる、うんうん。うちの隣カラオケボックスなんで、
うん、
じゃあ、よかったら朝まで行きませんかって。
うんうん、
で、誘って、
うん、
で、私その当時すごい暗い青春を送っていて、なんか、うん、夜中眠れない、一人暮らし、離婚して一人になって、
うん、
夜中眠れないので、
うん、
夜中にフリータイムでカラオケボックスに行って、
うん、
朝6時まで歌うみたいな、なんかそんな寂しい生活をしてたんで、
うん
うん、なので、まあ、自分のそのいつものアクティビティにお付き合いしませんかぐらいな感じで、うん、そしたら、あ、じゃあ行きますって言って、
うん
で、まあ、朝までずーっと二人で歌ってたんですけど、うん、
うん、
なんか、楽しかったんですよ。
うん。
全く相手のことを気にしないで、うん、自分の好きな歌ばっかり歌いまくるっていう。
うん。
私の全く知らない歌を歌う。うん、で、私も私で自分が好きな、イエローモンキーばっかり歌うみたいな感じで。
うん。
でも全然なんか、すごい盛り上がって楽しくて、うん、じゃあまた今度行きましょうね、みたいな。感じで、メールのやり取りがまた続いたんですね。
うん、
うん。そしたら、なんか、そのアクティビティ、イベントがあった時に、グループが一緒になって、行動するのも一緒になったんですよ。で、なんか、 ハグとかをした時にね、まあ、その中でハグするみたいなのがあった時に、あ、すごいこの人気持ちいいな、この人好きだなって思ったんですね。
うんうんうん、
で私もその時に、あ、すごいなんかこの人喋っててもメールのやり取りしてても、すごくなんか感覚も似てるし、すごくいいなって思って、私はその時すごく好きだなって思って、うん。で、でもそれ出会ってからまだ1ヶ月ぐらいなんですね。で、その、4日後ぐらいにもうメール、電話かなんかでね、告白したんですよね。
へー、積極的。
うん、なんかね、でもね、振られたんです。
まあさっき言ってたやつですね。
俺無理ですから。俺無理、俺無理って。
へー。
うん、でも、押し切ったんです。
へー、
いやいやいやいや、私のこと何も知らないでしょ。
うん。
私ね、歌も上手いし、私ね、料理も上手いし、ヒーリングもできるよ。私と付き合ったらすごい健康になるよ。すごい楽しいよ。私結構いいやつだよ。
素晴らしい。
厚かましいでしょ。
素晴らしい積極性ですね。
誰にでも言うわけじゃないんですよ。
うんうん。
もうもちろん。で、なんだろう、ね、その、カラオケ行った次の日に、
うん、
メールのやり取りが急に1日7回ぐらいやり取りするようになったね。で、向こうから、タメ語でいいですよとか、友達にはこういうふうに呼ばれてるから、あだ名で呼んでくださいみたいに、向こうから結構積極的に言ってきたんで、うん、だから、で、こっちとしては、あ、こんな若いお兄ちゃんとね、メールのやり取りなんかできるのはもう心が華やいでいいわぐらいに思ってたわけですよ。
うん、
うん。で、すごい一生懸命関わってくれたから、あ、この子、多分、私のこと嫌いではないなって私は思ったわけ。うん、ただ、うん、男の人ってこう、マインド強いから、
うんうん、
ね、12歳も上で、バツイチで子供が2人いる人とかを、うん、彼の頭が受け入れられないんだなって思ったんです。
ほうほう、素晴らしい分析力。
うん。で、すごい気が合ってたし、
うん、
だから、多分、私のことをちゃんと知ってくれたら、
うん、
きっと好きになってくれるだろうなって思ったの。
素晴らしい。そこ大事ですね、その思考回路ね。
うん。で、うん。で、プラス、なんかすごくね、人のことを愛したいって思ってるのも感じたんですよ。この人はすごく人のこと愛したいんだけど、でも、人のこと信じられないとか、怖いんだろうなって感じたので、
うん。
うん、だから、なんだろう、うん。私と合わないとか、うん、私のこと嫌いとかではなくて、彼の理由で、無理って言ってるんだろうなって思ったので、
うん、
うん、押し切ってみました。
ほー、
な、一応お試しで付き合いませんかと。
へー、
うん、そしたらまあ折れました向こうが。じゃあお試しでと。
へ
ー、うん、でお試しの間は本当に私のこと好きとか言いませんでしたね。
へー、はー。そのお試しが、こう、本採用になったわけですね。
うん。ある時にね、
うん、
ちゃんと愛してるって言ってくれました。
で、
うん、結局、ね、前に旦那さんがいたりとか、
うん、
まあ、彼より10人も年が上だから、まあ、男性経験があったりとか、うん、彼の中で許せない要素っていっぱいあったんですよね。うんうん、だから、なんか、こうちょっと拗ねられちゃったりとか、うん、心のシャッターガラガラって閉められちゃったりとか、うん、いっぱいあったのね、
うん、
なんだけどすごいなと思うのは こっちたら子供育ててるんで、
うん、
拗ねてるっていうのを待てるんですよね、
うん、
あ、今は拗ねてるんだなって。だから無理やりそのシャッターもこじ開けないけど、
うん、
じゃあいいってプイッってすることはなかったのね。待ってられたというか。
はあ、ちなみにおいくつといくつの時なんですか、それは。
彼がね、29で私が41。
へぇー。
で、手繋いでたりしたらね、手を振りほどかれたりするんですよ。結構ショックで傷つくんですよね、こっちもね。
うん、
うん。うん。だけど、にっこり笑って、もう一回手握り返しに行きました。
えらーい。えらーい。
うん、彼が必要なのは自分が愛されてるっていう確証なんで、
うん、
私がかわいそうになった、私が傷ついたっていうアピールする必要はないなと思ったので。
いやー、 ゆきこさんはイナーチャールドセラピーをされてるけど、イナーチャールド、はい、ご自分が傷ついてるところから、はい、されてるじゃないですか。はい。で、イナーチャールド傷ついてると、そういうちょっと愛されてないかもっていうのにすごい敏感になって、はい、やっぱり私愛されてないになりやすいと思うんですけど、うんうん、そうならずに済んだのは何故ですか？
いや、そこは多分、うん、まあ、超えてたんだと思うんですけど、
うん、
あとは、それ以上に自分が傷ついてとか自分がかわいそうとかっていう以上に好きだったんですよ。
へ
ぇー。もういいって。私のことは脇に置いといていいって。
ほー。
もうこの子をなんか、幸せにしてあげようって。その時はまだなんかこう、彼の脳もまだ感知してなかったんで、
うんうん、
脳2回破裂させてるのね、彼はね。
はぁ、あ、はぁ、あ
うん、左脳2回破裂したのね。
へぇー。
うん、だから、なんかその、後遺症じゃないんだろうけど、まだ感知してないって、まだなんかあるかもしれないみたいなので、うん、こう自分は、ポンコツなんだ、自分は残念なんだみたいな意識もすごくあったのね。で、治療が済んだら、もう、なんか自分なんて死んじゃってもいいんだぐらいに思ってたとこあってね。
うん、
だから、ちょっと、私もそのミステリースクールにいた間ものすごくストイックに努力したので、うん、お金を全部そこにつぎ込んで、で、若いうちに子供を持ったから、旅行も行ってないし、ライブも行ってないし、なんか美味しいもの食べたりとかもあんまり行ってなくて、人生を全然楽しんでなかったのね。うん、だから、ああ、この人と一緒に、楽しい経験をいっぱいしたいな、うん。この人にすごい楽しい思いをさせてあげたいなってすごく思ったのね。
うんうんうん、
だからなんか、ちょっとこれはね、お母さんをしてた強みだと思うんですよ。自分のとこ、うん、ことをちょっと脇に置いとけるっていうのは。傷ついても、とりあえず笑えるっていうかね。うん。うん
ね、さっきこう事前の打ち合わせの時に、うん、こう、尽くす嫁よりも、わがままって自由な嫁の方が愛されるよねっていうような話してたじゃないですか。うん、その、尽くすのと、それで自分ちょっと脇に置いて、愛せるのとの違いみたいな、何なんですかね。
私ね、尽くさないですよ。うん、私、付き合ってる時とかも、洗濯物とか畳んであげなかったし、うんうん、朝も彼がお茶を入れてくれて、パンを焼いてくれたら、それをありがとうってもらって食べてたし、うん、なんか役割を演じることで、自分はこんなに便利な人間なんだよっていうふうにアピールするのが多分尽くすことだろうなって思うの。で、だから私は、彼のことはすごく大事で、一番に愛してて、幸せになってほしいっていう、うん、喜ばせたいっていうのはいつも自分の意識の中にはあるけど、
うん、
行動として好かれようとするっていうのは、相手を思ってるようで自分のことを思ってるじゃないですか。
うん、
好かれようとしてるんですよね、それね、
うんうんうん。
で、そういうのはしなかったです。
はぁ、じゃあ、なんて言うんでしょう。なんて言うんでしょう。doing じゃなくて being だっていうことですかね。
そうです。do は、しなかったです。
じゃあ、こう、意識の上で、彼をすごい大事にして、こう、自分をちょっと横に置くぐらいに大事にするんだけど、うん、行動としては、
うん。行動は、
役割を果たさないと、
うん。果たさないですね。
役割を演じない、みたいな、
うん。今もひどいですよ。今朝ぐーぐー寝てますからね。こう、なんか私、ほら、たまちゃんはちゃんと、一家の稼ぎとして成り立ってるじゃないですか。
うん、
だから、例えばお家のことを旦那さんに任せてても、うん、まあ、世間一般的にはまあ許されると思うんですけど、うん、私、稼ぎ手ではないくせに寝てますからね。
素晴らしい。
すごい、すごいですよね、このズーズーした。で、
うん、
うん、家のこともすごいやってくれるので、
うん
うん、ちゃんとね、お父さんのところで働いてて、で、ゴミをまとめたりとか、生ゴミ出してくれたりとか、換気扇のフィルターカバー取り替えてくれたりとか、水取り増産取り替えたりとか、
うん、
朝換気したりとか、なんか全部やってくれるね。
あー。素敵。
なんか、家事ってめんどくさいのは、一個一個の行動じゃなくって、こう、管理じゃないですか。
うん、
冬物って、と夏物そろそろ入れ替えなきゃなとか、うん、そろそろ、干してあるところ、カビが入るかもしれないから、ちょっと、風通しよくしようかなとか、う あの、なんか季節に合わせて、こう、押し入れの中身入れ替えてみたりとか、
うん、
あの、トイレットペーパーのストックを気にしたりとか、うんうん、そういうのはね、全部やってくれるんですよね。
ああ、それは便利。
だから、本当の奥さんの多分役割みたいなのは、私やってないのね。すごいよね。だから、これで、しかも、稼ぎ手でもなくって、朝も寝てて、それでニヤニヤしてもらえるって、だからすごいうちの夫って変態だなと思うわけ。
面白すぎる。
うん。
何がいいんでしょうね。聞いてみたことあります？
いや、もうなんかね、このボディがミラクルって言ってた。
へぇー。そう、まっすぐ言えるのも素敵ですよね。
すごい失礼だけどね。あの、なんかこのずんぐりぶっくりなボディが動いてるだけではすごい面白いんだって。
面白い。
なんかね、お母さんもお姉さんも妹さんもね、背高いんだよね。
うーん。
スラッとしてて、彼の人生の中に、なんかこういう体つきの人がいなかったらしくて、それは全くタイプじゃなかったらしいんだけど、
うん、
でも、なんか、面白いらしい。
いやー。
変態ですよね。
ねえ。でも、あれですね、なんか、やっぱ真心ってことなんだろうなって思った。あの、尽くすのと、こう愛するとの違いみたいなのとか、心の中からまっすぐ湧いてくるものだけ表現して、そうでもないのはやんなかったっていうことでしょう。
うん。うん、そう。あれ、だからすごい素直に出してる。何でも。嬉しい時もありがとうってすごい嬉しいって言うし。
それがいいんですよね。真心ですよ。
ね、行動もすごく大事だとは思うんですけど。
その行動はその手をもう一回握りに行くみたいなところにちゃんとね。出していらっしゃるという。
なんかわかんない。そのくじけなさがなんか良かったのかもしれないしね。あ、私聞きたいんですけど、私もたまちゃん。たまちゃんの旦那さんはたまちゃんのどこが好きなんですか？
あれですもんね。無口というか口下手なんでね。あんまり表現がわかるように教えてくれないんですけどね。だから前に聞いて、へえと思ったんで、ブログにとか書いたのが、立ててくれるって、夫を立ててくれるとか言われて、すごい驚いたんですけど、私も何でもさせてるので、喉乾いたかお茶入れてくれるからね、3食もちろんのこと、洗い物から洗濯全部させてるので、で、それを聞いた時も、お風呂上がりにドライヤーで髪の毛乾かしてもらってる時に聞いて、立ててくれるって言われてすごい驚いたんですけど。まあでも、よく、どの辺がとか、どういうところがとかよく聞いて、帰ってきた答えを総合するに、ああ、ゆきこさんが今言うおっしゃってたことと一緒かもっていうか、何かやった時すごい喜ぶとか、感謝するとかね、そういう、で、できること、旦那が得意なことをお願いしてくれるとか、だから活躍の場を与えてくれるみたいなこと、ニュアンスのこと言ってましたよね。
あ、わかるわかる。私も、あの、人の仕事を奪わない。私もできるんですよ。だけど、彼ができることとかやることは、奪わない。戦わない。
ねえ、やってもらったら、なんか、楽だもんね。
そう。やってもらって、ありがとうって言う方を選ぶ。なんか、私もできるのよって、そこで、結構戦っちゃうでしょ、女の人って。洗い物、私の方が早いわよ、上手よ、とか。私はね、そこはね、戦わない。あと、旦那さんのお母さんとも戦わない。
あ、偉い。
だから、もう、あの、結局、自分も息子いるから分かるわけ。あの、息子一番だからさ。お母さんにとって息子は一番だし、息子にとってお母さん一番だし。だから、そこはもう本当に戦わないのね。で、お母さんが得意なことに関しては、例えば、あの、バジルペーストなんかも作ってくださるし、梅酢なんかも作ってくださるのは、私は作らない。もう、あの、それはありがたくいただく。
いや、それが立ててあげるってことですよね。なんか、すごい、こう、理解が深まった気がする。立てるという言葉の意味が。
あ、ね、だから、あの、戦わないでその人が輝く場所は、もうその人にどうぞってあげれるってことだよね。取らないっていうか。
なんか友達とカラオケに行ったと思ってればいいのかも。なんていう。これこの人の持ち歌ね。
そうそう。そしたらもう自分の持ち歌でも、うん、なんかその時は、その人が気持ちよく歌ってんのを盛り上げようみたいなね。
よそで歌えばいいじゃん、みたいな。
そうそう、そういう感じ。だから、きっと、あの、私もたまちゃんも他に活躍する場所があるからなのかもしれないね。
そうねー。そうねー。
で、それは別に誰も認めてくれなくても、自分で結構満足してるから、別に、あの、いい仕事できたなって自分が思えたら、それで満足してるから、別に、その家の中での仕事だったりとかで、こう、夫に張り合うつ、あの、必要がないというか。
そうね。活躍の場を与えてあげるってことですね。なんかすごいなんか、腑に落ちたわ、改めて。
あ、でも年齢的に多分私たちそれぐらいだよね。
何が？
なんか第一線でバリバリこう私を見て見てっていうところって今20代ぐらいの若いお嬢さんがやるんだけど、ちょっと引いてくるぐらいの年齢じゃないですか？
あの、引くのがね、うまく引けないとね、苦しいよね。私こう、あの、最近、あの、白雪姫のママ母の気持ち超わかるわとか思って、ママ母、あの人とこう、酒組み交わしたいわとかすごい思うんだけど、譲るっていうことができないとああなっちゃうね。
そうだよね。そうだと思う。
そう、あなたの方が綺麗よ、若いものって言いながらスーッと後ろに下がるっていうね、ことができないとしんどいよね。
これ、子供持ったからできるんじゃないかなってちょっと思ったりする。
あの方はママ母だったので、ちょっとうまくできなかったという、ね。
自分の子供だから、まあ、ね、あの、許せるというか、大好きだから、まあ、お前にその主役の椅子を譲ってあげるよって、できるっていうか。そうだよね。これできないと辛いよね。
辛いと思う。だって本当に歳はとるしね、本当に若い人はどんどんこう、うじゃうじゃと湧いてくるしさ。
そう、もう、お肌パッツンパッツンだしね。
本当にうじゃうじゃ湧いてきてね、一人や二人阻止したからってしょうがなくてさ。
そうなの。だから、なんか戦わないでいいかなって、第一線のエースじゃなくても、もうコーチでも監督でもいいやって。
で、花持たせてあげるっていうところにね、自分の存在意義みたいな。
あ、だからやっぱり、あの、自分のことを、まあ結構気に入ってるんだろうね、きっとね。
それができないとやっぱりできないよね。
誰かにまだ認めてもらいたいうちは、第一線で多分私を見てみてってやっちゃうんだと思う。少しありがたいことにね、自分のこと気に入ってきたから、まあいっか、私は私でいいもんねって思えるのかもしれない。
それを考えると若い人がね、私を見て見てってやるのを本当に目を細めて見てればいいんだよね。あ、もっと、今のうち言っとかないと後でね、
そう。
なるからね、みたいな。
その時にはそれは許されてると思うから、あの、大いになんか人を押しのけて私見てみてってやったらいいと思うんだよね。
そうね。で、それで私たち役割、その時に本当にすごいってこう、パチパチやってあげることだよね。あとがね、大変なるかね、それいっぱい受けとかないとね。
そう。だから、こう、若いうちは好きな人にも、あの、ガーって行けばいいと思うんだよね。こう、なんかさ、あの、多分なんだけど、うちの旦那さんがなんで私のことをこう、気を許してくれたかっていうと、こう、ちっちゃいワンコがさ、わーっていつも来てくれて、尻尾振ってお腹見せて、すっごい、こう、なんかいつもすっごい嬉しそうにぴょんぴょんしてくれたらさ、いずれなんか情が映るじゃない。可愛くて。なんか一生懸命好き好きって、なんかね、出してくれたら嬉しいものじゃない。本当にそこは素直に出すというかさ。なんか、そういう風になんか、こう、テクニックじゃなくて、ね、あの、がむしゃらに出したらいいのになって思ったりする。
素直さの勝利ですね。いやー、なんか、ゆきこさんのお話を総合するに、本当に、 やりたい時にやりたいこと全部出しとけみたいな話だなっていう。
そうかも。
ね、若い時にガーってやっといたらこう、譲るのが得意になりますよとか、好きな時は好きって出しておいたら向こうも安心しますよとかね、そういうこう、やりたい時にやりたいことを抑えずにわっとやるっていうのが、いいんでしょうね、
常に。だだこねる時だだこねますよ、すごい。
怒るときは怒りますか？
ものすごいですよ。もうなんか、ちっちゃい子供かっていうぐらいに、怒りますよ。
素敵。
いや、だから旦那さんが最初は私が、こう、彼のインナーチャイルドを癒すみたいな感じで、私が上で向こうが下だったんだけど、なんかすごい育ってくれたんで、もう今やなんかそのダダをこねる、年上妻をよしよしと眺める夫ですからね。
ちゃんと育てたわけですね。
でも、なんか、おこがましく私が育てたっていう感じでもきっとないんでしょうね。まあ、なんだろう、本当に自分が必要とされてるって思った時って人が、自分からこう、育っていくんですよね。だからなんか、私が育ててあげたのよというよりは、なんかきっと安心してくれて、愛されてるって思ったから、なんか多分育ってったのかなって思うんだけど、でも本人曰く、いや、俺は子供だったけど赤ちゃんになったって思ってます。僕赤ちゃん、何にもできないからやって、みたいな。
それをし合えてるっていうことなんかな？ゆきこさんが必要な時赤ちゃんになれるし、旦那さんが必要な時に赤ちゃんになれるし、片方が赤ちゃん回った時は片方がスッと保護者回るみたいなことがこう、気持ちよくできてるみたいな、そういうことなんですかね。
かもしれない。だから私もすごい極端だけど、彼もすごい極端な人間なんですよね。
そう。なんかこう、育つとか育てられるとか、逆にこう、赤ちゃんに対抗できるとか、なんか、そう、関係性の柔軟さみたいな、
あるかも。
なと思って、固定したら、こう、成長まで止められるわ、対抗はできないわ、なるじゃないですか、固定しちゃったら。自由だから、好きなこと、好きな、今赤ちゃんになりたいとか。
そう、そうかもしれない。ね、だから疲れないし、あと飽きないし、その時その時の自分のブームのキャラクターになってるんで、お互いにね。
素晴らしい。
あ、でも時々すっごいめんどくさいんですよ。うちの夫がこう、ゆうちゃん劇場っていうのを持ってて、なんかこう、小芝居を始めるのね。コント仕立てのやつ。それは、いやおうなく巻き込まれるんで、ね、先生言ってくださいよみたいにこう、なんか振ってこられるんで。でそこ下手に乗るとすごい火傷するっていう。
面白すぎる。ね、なんか、この打ち合わせの時にこう、ビジネスとモテとかパートナーシップってなんか似てるって話をしてたじゃないですか。それのことをすごい今思い出してて、あ、やっぱり一緒だよねと思って、っていうのが、なんていうか関係性を固定すると、辛いけど、固定しないで、こう、目指す方向だけしっかりと、あんな関係になりたいとか、あんな人生を送りたいとか、こう、そのために今、私たちはセラピストとクライアントとして出会いましたみたいに、こう、目標がめっちゃ明確だって、お互いの関係性が流動的だったら一番楽っていう話と、パートナーシップも、こんな人生を送りたいみたいな、そのために私たちは今パートナーシップを組んでますっていう、目標が明確で、関係性が柔軟だと楽っていうような、同じ話な感じがして。
ああ、そうですよね。なんかビジネスも恋愛もそういうとこは似てますよね。
常にあなた癒して私クライアントちゃんとやってみたいなの、やっぱしんどいもんね。
しんどいしんどい。
っていうより目標だけ明確にした後、緩やかに行きましょうや、みたいなね。
あ、そうですよね。人間関係も変わっていきますよね。パートナーシップね、たまちゃんなんかは長いから。
長いっすよ。出会って25年ですよ。
私前の旦那さんとは出会って20年で別れちゃったんで。でもまあ長かったんですよね。
ね、20年長いっすね。
やっぱり変わっていくじゃないですか、関係性って。お互いに育っていくし、
うん、
なんか極端になる部分もあれば、丸くなっていく部分もあって、
うん、
だからやっぱ変わっていかないといけないんだなって思います、パートナーシップって。
うん
うん
うん、変われないとね、離れなきゃいけなくなっちゃうよね。
ですね。だからダメだったんでしょうね、前回。うん。
うん。
うん。
何か、笑いが出てますが、何が起こりましたか、
はい、いや、なんかね、前の旦那さんの、なんか、屍を踏んで、私は幸せなんだなと思って、申し訳ないなと思って。うん。
なんかそこから学んだこと、まあ山ほどあると思うんですけど、
はいはい。
なることってあります？
いや、多分、私を育てたのは前の旦那さんだと思うんですね。ものすごい、愛してくれたと思うので、うん。でも、何が一番ありがたかったかっていうのは、そのすごい与えてくれた愛情を、別れるってことで引いてくれたことなんですよね。なくすってすっごい大事なんですよね。バカだからわかんないんですよね、当たり前にあると。で、亡くなって初めて、ああ、私こんなに恵まれてたんだって、噛み締める。そう。そうすると、今度2回目にこう、今の旦那さんがやってきた時に、
うん、
ありがとうって受け取れるんですよね。今の旦那さんはすごい大事にしてくれるし、よく働いてくれるんだけど、
うん、
結婚した当初に、うん、私夢を見たんですね、
うんうん。
で、前の旦那さんに愚痴ってるんですよ。
うん、
今の旦那さんさ、うん、あなたの3割ぐらいなんだよねって、
うん。
そう、それぐらいのものすごい、うん、好待遇だったのに、
うん、
もうすっごい勘違いしたお姫様だったから、
うん、
一個も感謝できないで、
うん、
もっともっとって言い続けたまんま、
うん、
終わっちゃった感じ。
元から愛される嫁だったんですね、最初の時から。
そうですね、愛されるのはもしかしたら得意なのかもしれないです。
ね、
ただ、多分、それを返せなかったから、
うん、
続かなかったんだなって思う。続いたけどね、20年もね。
ね、20年続いたのすごいですよね。
すっごい後悔ありますけどね、ほんとごめんねって思ってて。
へ、
うん、まあ、メールで謝りました。ごめんなさいって。
ゆきこさんから別れたんですか？
いや、ね、向こうから別れたいって言いました。
それ、どういう感じかとか、ちょっと聞いても良ければ聞いても。
なんかね、すっごい多分、大好きだったんですよ、私のこと。
うん。
うん。で、本当に、可愛くて可愛くて、大好きで、
うん、
もう、私のことだけ、趣味は私みたいな。他に何もないというか。
うん。
で、私はだけど、こう、スピリチュアルな世界にのめり込んでしまって、うん、同じ方向を向いてくれる人が欲しかったのね。
うん、うん。
一緒に行ける人が欲しかったの。
うん。
うん。で、それを、ちょっとなんか、疎ましいなって旦那さんに対して思ってしまったのもあるし、うん、あなたは一緒に来れない人よ、みたいな風に思っちゃったし、
うん、
で、なんか、向こうとしては、いつも自分を見てて欲しかったのに、自分の知らない世界を見てしまった私に対して、なんか違うなって思っちゃったり、寂しく思っちゃったり、
うん、
あと、まあ自分がいたら足手まといだろうなって引いたのもあるだろうし、だから、まあ、あとは、堪忍袋の尾も切れたんじゃないですか。こんなに尽くして尽くして、ねえ、お前それでもまだ感謝できないのかっていうのもあるのかもしれないし、でも何の文句も言われなかったし、最後まで本当に別れたいだけははっきり言われたけれども、でも、だから お前のそこが嫌だとか、そういうことも言われなかったし、いや、でも感謝です。いつでも娘にも息子にも会えるし、家の鍵も持たせててくれたし、
いやー、なんかやっぱり成長してくると、変化してくるとね、なんていうか、着替えるようにパートナーもこう、着替えなきゃいけないんじゃないかって思ったりしますよね。
だからその時に本当に役割が固定 されてたんでしょうね。与える人ともらうお姫様みたいな感じで、うん、そこから多分二人とも動けなかったんだと思うんですよね。
うん。
うん。いやー、本当に幸せになってもらいたいなと、思います。うん。
はあ、なんか、とにかく愛され上手なゆきこさん。
うん、でも前の時にも尽くさなかったですけどね。
尽くすのはね、
うん、
ちょっと違いますよね。多分って言っていいのかな。
だから、うん、なんか素直に自分を出してる、その極端さとかもすごい素直に出してると、
うん、
多分面白がってもらえるんだろうなって思います。
はあ、それ本当にビジネスから何から全部一緒だと思う。
うん。
やっぱこう自分のデコボコをね、ここがデコでここがボコですって全部表現してると、それがちょうどいいっていう人が集まりますよね。
うん。
そんな人を探してましたっていう人がね。
ああ、じゃあビジネスはもうちょっとそこ出したらいいね。
ああ、出すといいですよ。
うん。
うん。
なんか男性に対してはすごい多分出してるから、
うん、
だから、自分のあんまり好きじゃない人は来ないし、自分のことがハマるなって人は来てくれるしって感じなので、
うんうん、ビジネスでも、
うん、
愛されセラピストに、
うん
うん、
そっか、ちょっとなんかね、やっぱり構えてるかもしれないですね、そこはね、
うん、
いい人ぶってるっていうか、うん、
なんか周囲の人、Facebookで繋がってる人とか、アメブロで読者の人とかさ、
うん、
そういう人たちってみんなこう、クライアント候補じゃないですか。
うん、
まあ、お互いにっていう感じね、
うん、
本当に固定化しないのが秘訣だと思うんですけど、うん、そういう時にこんなことがしてほしい、こんな人なんだっていうのをすごいはっきり、こういうことは苦手だけど、こういうことはすごい得意でっていうのをすごい明確にしてあって、ね、何かあるとすごい喜ぶ、この人、っていうのがはっきりしてると、やっぱり、旦那さんと一緒で向こうも、ね、こちら、自分ができてこっちが喜ぶって分かってることをしてくれたりとか、自分が苦手で私たちが得意なことをふっと依頼してくれたりとか、
うんうん
うん、っていう、そういう関係になると思うんですよね。うんうんうんうん、
そっかそっか、ビジネスでももっとじゃあ、なんか自分のそのデコボコはもう本当に隠さず出した方がいいんですね。
で、愛され。うんで、ニヤニヤされればいいんですよ。うん、
ああ、ニヤニヤされるのは得意かもしれないから、じゃあ。たまちゃんのところって、こう、長いね、その関係性、どう変わりました？
そうですね。やっぱりどんどんお互いがね、成長してますよね。癒し合ってんだか傷つけ合ってんだかですけど、こう、もう吸ったもんだしつつ、したもんね。
うんうんう
ん、やっぱり、なんでしょうね。なんでしょうね。やっぱ旦那、私ももちろん変わったんですけど、旦那、やっぱりすごい変わってくれましたね。
うん、
口下手なので、
うん、
うまく表現できなくて突然怒鳴り出すみたいなところがすごい多かったんですけど、
うん、
やっぱりそれがどれほど嫌かみたいな、何回も言い続けたら、本当もう、意志が強いんですよ、うちの旦那。辞、
うんうん、
めるって言ったらもう本当に辞める人なんですけど、
うんうんうん、
タバコもさお酒もそれでバシッと辞めたんですけど、
うんうん、
ないから。で、両方一回、辞めたとなったら一回も戻らないんですけど、
うん、
禁煙とかやっぱり無理っていうようなタイプの人じゃないんですよね。
うん、
でやっぱりどうなるっていうのも違うって分かったとか言って、ある時からもう一切大きい声出さなくなって、私の方が大きい声出してますけど、ね。とか、そういう感じでどんどん変わってくれてますね。
そっか。前になんかたまちゃんがこう、過去のことを振り返ってる時に、うん、ね、もう別れたいとか、だんだんとうまくやれないわ、みたいに言ってた時があったじゃないですか。たまちゃんの中ではどう変わったんですか？
旦那がめちゃくちゃ努力してくれたので、
うん。
こんなに努力、してくれるんだっていうのはかなり、ああって思いましたよね。
うん、
でやっぱ伝わるというか、本当の意味では理解してないと思うんですよね。やっぱり理解するって難しいじゃないですか。
うん、
誰と本当に理解してるのかっていう話があったりするじゃないですか。
うん、
で、やっぱり旦那と私もすごくいろいろ違うので、うん、理解っていう意味出してないのかもしれないと思うんですけど、
うん、
理解しなくても合わせようとしてくれるとか、受け取ろうとか受け入れようとしてくれるみたいな、
うんうんうん、
だったらもうちょっと頑張れるかもしれないと思ったとかね。
あ、でもそれが愛ですよね。
ねえ。
理解じゃなくて、わかんないけど、うん、とりあえずそれ飲み込むっていうのが愛ですよね。
ねえ、そう、そう思った。まあいい、こいつがそう言うんだったら、みたいな感じのね。
ほう、うん。じゃあその、旦那さんの愛を、なんか確認できたから、なんですかね。
それはありますよね。それはありますよね。やっぱり、なんていうか言葉とかにするのは苦手な人なんだけど、
うん、
愛されてるのはやっぱり前から確信あったんですけど、
うん、
やっぱそうやってこう吸ったもんであった後からは、
うん、
それこそ一日何回も愛してるって言われるとか、一日何回もハグしてくるとか、
うん、
なんかそういうのめちゃくちゃこう変わりましたよね。
なんか、のろけてましたよね。うん、なんか手つないでお花を一緒に摘みに行って、うん、夫がなんか綺麗だよっていつも言ってくれるとかって書いてましたよね。
ねえ。うん、あと、もう、のろけてよけはいろいろあるんですけど。
うん、
なんか、服とか勝手にね、いっぱい買ってくれるんですよ。あの、うん、服とかアクセサリーとか。
うん、
まあ大体ヤフオクなんですけどね。
うん、
ヤフオクとはいえ買ってくれて、
うん、
で、こう、それを着せてはこう、すごそう、ああとか言ってニヤニヤするっていう。
あ、いいですね、いいですね。綺麗な嫁な、思った醍醐味ですよね。うん。でもうちとはまた違った楽しみ方を。
楽しむ。ちょっと嬉しいですよね、娘、
うん。うん、うん。
こう、水着とかを勝手に買って。
お
ー勝手になんか着てみろとか言われて、おーとか言われて。
いいですね、それはなんかすごいちょっと変態な感じでいいですね。
ちゅかち。
タムちゃんは旦那さんのどんなとこが好きなんですか？
なんかね、ものすごいね、ワイルドなんですよ。
あ、もうそれなんだ。お家のこととかやるから細やかな人かと思った。
ああ、とんでもないんですよ。ちょっとね、不満もあるんですけど、そういうね、細やかじゃないっていう不満もいっぱいあるんですけど、すごいアウトドア派で、
うん、
すごい、なんかね、多分地震とか何かとんでもないことあった時に、
うん、
絶対にね、食べ物とか飲み物とかね、寝るとことかね、この人は家族を困らせないっていう、そういう安心感がありますね。
おー、生活力ですか？
そうそう、獲物をぶら下げて山から帰ってくるに違いないっていう、う
ん
う
ん、
でバッとこうさばいて、バッと焚き火、火を起こして、
うん、
炙って食べさせてくれるに違いないっていうね。すごい信頼ありますね、そのあたりは。
お
ー。めちゃめちゃワイルドなんです。本当に火とかね、
うん、
火起こしとかまではさすがにしないんですけど、うん、やっぱライターとかマッチ使うんですけど、
うん、
でも薪を集めてくるとか、その薪をこう、石と、バカでかい石とかを、
うん、
を落として割るとかね、そういうのも、何のたまらないもサクサクやるんですよ。
かっこいいですね。
そういうのできるってすごいですよね。うん、あと、水とかも、
うん。
大体あっちの方角にあるという直感がするとか言
って
、
おうおうおう、
汲むもの持って片手に持って5分ぐらいで戻ってきた本当に水汲んでくるとか、
うん、
そういうことができるんですよね。
ああ、なんか、やっぱり人ってみんななんか好みがあって、うん、そこになんかぴったりな人がいるんだなって今すごい思って。
うん。そうね、ワイルドさっていうか生活力ってやっぱ男性の一つのね、
うん、
魅力ですよね。
あ、でも私、たまちゃんもすごいワイルドなものを感じるから、
うん、
なんか強さというか、だからやっぱり夫婦なんだなって思います、
うん。そうですね。その辺がずれてったら本当にすごい苦痛だったと。ちょっと私、でもすらちょっと苦痛なんですけどね。あんまりだって思うことよくあるんですけど。ですね。これ本当に、もう鶏よくさばいて食べちゃうしね、
我が家。すごい、
飼ってるやつとかね。
うん。
人からもらってさばいて食べちゃったりとかね。
うん、
そういうの辛かったら辛いですよね。
辛いね。そうね。でもなんか、生きるってことだよね、ちゃんとね。 で、たまちゃんはすごいなんかほら、のぐそだったりとか、なんかこう、ね、キノコだったりとか、こう、ね、生きるって、ちゃんと命を持って生きるみたいなことをすごい大事にしてる人だから、そういう方がパートナーにいるっていうのは、やっぱ大事なんだろうなぁ。
そうですね。そこら辺に綺麗事で蓋するようなタイプの人だって、やっぱり尊敬もできないし、なんもないしね。すごい、親の言いなりになって、結婚する以外ではそういう人とはくっつかないですよね。そういう人。尊敬できなくなっちゃうって、なんか。
そうね。そう考えたら、まあ、なんか、たまちゃんも美しいけど、マッチングはやっぱり難しいのかもしれないですね。
ありがとうございます。いや、マッチングめちゃくちゃ難しいと思いますよ。対人恐怖とかもあって、こういう人は苦手みたいめちゃくちゃすごいあるので、こういう人は本当横にいるだけで辛いですみたいな。
そうそう、結構感情起伏があったりとか。
ものすごいひどいですよ。私とうまくやるのめっちゃ難しいと
思う。だからやっぱり旦那さんも立派な変態ですよね。
そうですね。そうですね。
その起伏の激しさだったり、好き嫌いの激しさを、なんか、あっても、でもやっぱり好きだって、長年ね、一緒にやっていこうってものがあるわけだもんね。
ねえ。いや、面白いですね。
だから、夫婦って面白いですよね。たまにすっごい私も夫にイラッとすることがあって、結局その似てるベースがあるから同じところの上に立ってるじゃないですか。だから他の人が 見過ごしてくれるところを見過ごさないんですよね。なんか一番痛いところをついてくるみたいなのがあって、そこをあえて言ってくるみたいなのが。
面白い。
そう、なんかプライド高いんですよね、私ね。で、そのプライド高いのを一生懸命こう、まあ何、隠して、目立たないようにしてるのに、それをわざわざ拾い出してきてね、これ何って持ってくる感じ。もうやめてよ、みたいな。
一番の天敵と結婚するみたいなことも言うじゃないですか。
天敵。
ねえ。やっぱこう、そこ。おつつかれると一番痛いっていうのをつつく人とくっつきやすいみたいなね。
でもなんかそれがまた面白くてね。ああ、こう来なすったかと思って。だから被害者意識に入っちゃうと痛いのかもしれないけど、でも夫婦って自分の鏡だって思ってれば、なんか笑えるっていうか。
やっぱペアでこう、自分が目を覚まし、背けてるところを見てる人みたいな、背中合わせで戦ってるっていうのは、例えば使う人もいたけど、全然自分が見ない方を見てるっていうね。
あ、それもありますよね。ありがたいですよね。本当ありがたいなと思って。また苦手なところをね、すごいやってくれるし。いや、つか、あんまりなんか人としてあんまり私って機能してないんで、すごいなんか、人としてなんか、ありがとうって思う。そう、なんか、ゆき子は床掃除とご飯しか作らないじゃないかって言われて。床だけはすっごい神経質に掃除するんだけど。髪の毛一本落ちてるの嫌だから。いつも綺麗なんだけど。あとご飯も、晩ご飯はすっごい綺麗、ちゃんと作るんだけど。でも朝は寝てるし。なんか、なんか不幸な、片付け物をきちんとこうね、押し入れにしまうみたいなのもできないし。好きなことしかやってないですね、家の中。
素晴らしい、
素晴らしいですか。
いやー、それが一番だと思う。やっぱなんか無理しちゃうが全部のね、諸悪の根源だと思う。
嫌だと思いながらやるとすごい苦痛だよね、毎日だから。
本当被害者意識になるよね。
なるなる。
何頑張ってるのに、
うん。そうするとね、その怒りみたいなの相手に向かうもんね。 そこは向かわないで済んでるのは、だからこうやって、ほっといてくれてるからだと思うんですよね。
うん、
寝かしといてくれるし。
うん、
で、洗濯畳むのは好きだから、うん、気が向いたっていうか、まあ、時は私は洗濯畳むし、とか、そんな感じで。
旦那が元からあんまり無理しない人だったね。やっぱ、両方が成長したんだけど、で旦那がそうやってこう疲れたら寝るっていうのを、仕事頭っていうか何しようが疲れて眠かったらまずは寝るっていうのをする人で、うん、それのおかげで、あ、いいんだみたいな。
わかる、うちもそうなの。もうだって、なんか、山登るのにご神水もらったのに、山登り始めたらこれ重いから捨てていいっていう人なのね。でいや、ご神水だしとか言ったら、じゃあユキコ持ってって、この小さな私に持たせようとするっていうぐらいに、なんか無理しない人なんだよね。私すごい学ばせてもらってる。あ、こんなに、自分をまず大事にしていいんだなって。
自分を大事にする人もあれにいい影響があるね。
ね、自分を大事にするから、やってくれるときは、本当に、やりたくてやってくれてるから、押し付けがましくないし。
ね、安心できるしね。助かるよね。
助かる、助かる。だからやっぱりなんかちょっと自己中心的で、自己中で自分の満足を第一っていうのが、こう昭和の教育だったらダメって言われてたけど、私なんかすごい真面目にそっか行けないんだ、まあ行けないんだって思って、すごい頑張っちゃったんだけど、でも頑張ったとこですごい被害者意識を膨らませただけで、全然良くなかったなって思う。
いや、バランスだよね。ちょっとはね、ちょっとは、もちろんあった方が、トイレは休憩の時間まで待つかなぐらいのことをね、やっていいんじゃないかとか、それぐらいのことをやっていいと思うんだけど、バランスだよね。
でも自分を大事にするって、やっぱりすごい一番基本かなって思う。
本当に。
なんか、まとめた感じ？
まとまったよね。いつかもいい感じで。ちょっと、変態マニアな夫の作り方、はい、まとめると何でしょうか？
自分らしさを隠さずに出す。
うん、わー。変態マニアなお客様の作り方も一緒だよね。
そうか、そっか、じゃあ、変態マニアのお客さんかもんですね。
ええー、私こんな変な人ですけど、そんな、私をあなたは好きなはずだ。
そっか、そうですよね。なんかすごい楽しい時間でした。
はい、最後いつもこう告知タイムに使っていただいてるんですけど、何か告知するようなことは何かないですか？
ね、25日にラブマジックって言って恋愛関係の、どんな人を選んだらいいのかっていうのを、セミナー1万円でやってます。これは、うちの八景島のサロンで。
八景島っていうのは、神奈川県？
はい。神奈川県のね、横浜の、ちょっと下、南の方で、八景島シーパラダイスっていう、水族館みたいな島があるんですよ。そこのすぐ近くで。ちょっと都内からは遠いんですけどね、リゾート地です。
ねえ、なんか、ちょうど季節もいいし。
あ、いいですよ。で、島にはタダで入れるんで、
ね、
水族館の中は有料だけど、バラ園もあるし、イルカもいるし、
あ、
イルカ見れるんですよ。
へえ。
うん。
秋だからバラが綺麗ですよね、きっと。
あら、うん、今季節ですね。
10月25日。
はい。13時からです。
それは、どこか、なんて言うんだろう。どこか、検索すれば出てきますかね。
あ、そうかそうか。
ほら、ゆきこ。
うち、今、ホームページの方と、それから、うん、ブログの方にアップしてたかな。
うらゆきこ。
うらゆきこで、はい。うらはカタカナです。ゆきこはひらがなです。
で、ラブマジックはひらがな。
はい。
ひらがなだって。
あ、いや、カタカナでございます。
カタカナで。あ、検索すると出てきますね。
あ、ありますか。はい。あ、
ちょっと、古いのが出てきちゃうかな。
かな
ちゃんとたどれる
かな。そしたら、ラブバンドルでホームページの方を検索していただけたらあるかな。
ラブバンドル。これはカタカナで検索していきますかね。
はい。
はい。じゃあ、ラブバンドルで。これはどういう意味なんですか？
愛の束っていう造語です。
本当だ。ラブバンドル、浦由紀子ラブバンドルで検索したらすぐ出てきて、この中に、
はい、
中に、ラブマジックについて。
10月の予定っていうのが多分あると思うので、そうか、ちゃんと、あげます。アメブロに書きます。
そうですね、トップからはちょっとわかりづらいかったので、はい。はい、多分、でも、アメブロとか、問い合わせとか、はい、多分すぐにわかるので、きっと。
近いうちにちゃんとアメブロであげます。
はい。はい、ラブマジック。
はい。
13時から1万円。
はい。
はい。じゃあ、それ以外には何かないですか？あ、インナーチャイルドセラピーもされてる
んです、ね、はい、インナーチャイルドワークやってます。うん、なんか、パートナーシップとか、親子関係とか、子育てとか、
うん、
なんか苦しい人が楽になります。
わーい。それも、はい、どっか、ラブバンドルを見れば、
あ、はい、
やる感じ
です。で、無料のメールセミナーがありますので、よかったら、インナーチャイルドが楽になる、生きづらい人が楽になるのヒントになると思うので、よかったらお読みください。
アメブロもすごく面白い記事が多いので、皆さん読んでみてください。
あります。
じゃあ、ちょうど11:00分ですね。
はい。
はい、ああ、遅い時間までありがとうございました。
ありがとうございました。とても楽しかったです。
聞いてくださった方もありがとうございました。
ありがとうございました。はい。
ではおやすみなさい。
おやすみなさい。はい